第30回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
勝さんです。
はい、今日は勝さんのお誕生日で、
そうですね、
工房イソラでうどんを打ってでケーキを作ったりしてね、これからケーキを食べるんですけど、はい、今ねうどんを食べ終わってまったりしているところで収録しています。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
勝さんお誕生日おめでとうございます
ありがとうございます。無事に誕生日を迎えました、
はい、はい。それでね、食後のお話してたら盛り上がったので、これはこのままポッドキャストを撮ろうってなって、
はい、
何の話だっけ
3月になって急に物事が動き出したという
ね。なんか前回ちらっと勝さんが言ったんだけど、2月の28日に江ノ島に行ってね、
うんうん、
江ノ島の中津宮、大体中津宮の弁財天様のとこに、まあ、呼ばれるような感じで、
うん、
お参りさせてもらうことが何回か、ここ2、3年の間に起きていて、
うん、
でね、今回は、なんかその2、3年の間に起きたことの締めくくりみたいな感じで、
うん、
締めくくりなんじゃないかと思って行ったら本当にそうで、うん、ね。お参りもいいお参りができて、
うん、
八角堂にね弁財天様の像が祀られてるんだけど、うんうん、まあ、そこにもお参りをさせてもらって、あそこが本当に弁財天といえば、私はあそこが弁財天を感じるから、お社じゃないんだよね、
うん
うんうん、で、上代の方は、まあ、一応、五木島姫が中津宮には祀られていて、うんうん、いつも呼ばれるのはそこなんだけれども、
うん、
ね、で、お参りをして、なんか私あまり普段、お祓いとか、まあ、なんか、要は具体的に言えば、中津宮に髪の、
ああ、そうだったね。
ね、人の形をしたお人形が置いてあって、払いができるように、う
ん。お人形というか、髪だよね。
そうそうそう、人型のね。
うんうん、
それって大体、お祓いの時期とか、名越の払いの時に、うん、よくね、神社に置いてあるんだけれども、あそこはいつも置いてあるのかわかんないけど、その日置いてあって、
うん、
で、なんかすごく気になったから、うん、あ、ちょっと私これやるねって言ったらね、その時一緒に同行されてた、うん、まあ、2月の初めに一緒に諏訪に行ったメンバーが、ちょっと遠方の方は来られなかったけど、うん、まあ、江ノ島行きたいっておっしゃってるので、いずれはご遠方から逗子にも来られると思うんだけど、
うん、
そう、今回は3人で諏訪に2月の初めに行ったメンバーと一緒に江ノ島に行って、うん、でそこでなんかね、みんななんだかね、
その
紙のお人形で自分を払って、で、ね、特に足を払いなさいみたいな感じで来るから、足を払って、
うん、
あれがね、なんかあれ、その自分の体を使って最後の残りの何か、まあ、流れで言えば、ひるこさんで付随してた何か重いものを払ったのかなって私としては思ってるんだけれども、うん、本当に軽くなったからね、あの後、
うん、足っていうのがさ、また印象的だった ね、うん、
ね、足を、ひるこ関連で足を怪我した人がいっぱい周りにいたから、うん、それで最後綺麗にして、でね、海にも足をつけてね、うん、江ノ島の、
うんうん、八角堂の弁天様がさ、
うん、
私2回目だったんだけど、
うん、
お顔が違って見えたんだよね。お顔っていうか全体的に、うん、
印象が、
うん
うん、
変わったんだな。
なんか明るくなった感じが私はしたね、
うん、
スコンって抜けてるし、風通しも良くなった感じがあったし、うんうん、あそこ本当すごい、まあ、なんか簡単に言うとすごいエネルギーが来て、学堂の中が、
うん、え、この間
本来の力を取り戻したのよ、うん、かのような感じ、印象を受けて帰ってきたんだけども、よかったよね。それで2月28日で、あ、これで全部これまでやってきたひるこさんのことが、
うん、
地元に戻ってきて綺麗に扉を閉じたっていう、
うん、
ふうに思ったら、その思いは間違いではなく、翌日から全然違う
そうだね、
それまで思っても見なかったような流れが来ちゃってというか、
うん、
ね、本当向こうからやってきたみたいな、
うん、
あのこれまでねご縁があったけどしばらくご無沙汰ぶりだった方からあのご連絡があって、
うん
ね、それでまた今後の展開をどこまでお話ししていいのかちょっと現時点でわからないんだけれども多分近々またポッドキャストでもお話しできることもあるかと思うんだけれども、
うん、
簡単に言うと京都に行くんだよね
簡単に言うとね。
そうそうそう。京都に行く前に、そう、ひるこさんが終わりにな、ひるこさんの一連の出来事が終わりになった頃に、なんか、セウリツ姫が戻ってきた感じがして、うんうん、私がこういうご神事のようなことを、まあ、ご神事っていうか、祈りっていうのが、あの、私は、その場所とか、まあ、人もそうだと思うんだけど、振動を上げることだと思ってるから、
うん、
それを、あのさせてもらうように、まあ、いろんな方が教えてくださったりして、
うんうん、
いろんな土地でね古墳とかね、うんあのまあ、本当に学びだったなって思うんだけれども、
うん、
実地での学びっていうのかな、
うんうんうん、
それをあのずっと続けてきた最初のきっかけがやっぱり瀬織津姫だったから、
うんうん
あの本当突然逗子の海に四柱の女神が現れて、うんそれが、もう今に全部繋がってきてるんだけれども、うん、その四柱の女神の最初の一人が瀬織津姫だったので、瀬織津姫から始まってるんだけれども、うん、その昼子の一連のことが終わった時にまた瀬織津姫が現れたら、瀬織津姫ゆかりのある方からのご連絡が来て、
うん、
で、その流れで、まあ、京都に行く前に瀬織姫生誕地の、
うんうん、
で滝川神社にも、うん、あの招いてくださったので、
うん、
そちらもねあの、まあ、学士と御子お前の方なのでご奉納されるのでそれにね、うん、あの呼んでくださったのでいや本当瀬織姫がまた来てるって思ったら本当にそれはあの勘違いでも何でもなくて本当にそうだったなって思って、うんちょっとね流れ変わったよねやっぱりひるこさんのことが一つ終わって、うん、
いやびっくり3月1日から急に、
うんね、勝さんもね後悔のご夫やらないのか的なあのお招きなのかなって私は思ったんだけどその後の京都の話
やることがいっぱいあるからもう大変よやってますよやってます
はい
やってるけど進みが遅い
このポッドキャストのタイトルは後悔の語符と言います。
本当そうでしたね。本当そうですね。
第1回で、第1回は一昨年から始まってて、ね、一昨年の時点で、12月には
おかしいな、
だいぶできている的なことを確か勝さんが言って。
なんでできてないんだろうね。変だな。
その辺のことをあの京都でぜひ明らかにしてもらったらいいのではないかと。
その前に今竹取物語を。
桜の咲く頃だかあと2週間ぐらい。
もうどうしよう。
そんな感じで今日はいいでしょうか。
はい。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ではまた次回に。
はい。
はい。ありがとうございました。